株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局へようこそなのだ。今日は2026年8月4日火曜日なのだ。僕は MC のずんだもんなのだ。ずんだ餅のせいでいざとなればずんだアローに変身もできちゃうのだ。大好きなのはもちろん美味しいずんだ餅なのだ。普段は技術室のエンジニアをしているから技術的な話題にもバッチリ詳しいのだ。今日紹介する記事は全部で3本あるのだ。1本目は MCP の最新仕様で普通のウェブサイトが AI 対応する時代が近づいたという話題なのだ。2本目はクロードコードやコーデックスで中規模や大規模の開発を成功させるタスク管理術なのだ。3本目は複数の AI エージェントを並行して使いこなすターミナルツール、ハーダーの紹介なのだ。どれもワクワクする内容なのだ。早速行ってみるのだ。1本目の記事のタイトルは MCP2026-0728 で普通のウェブサイトが AI 対応する時代が近づいたなのだ。2026年7月28日に公開されたモデルコンテキストプロトコル、略して MCP の正式使用によって AI エージェントが外部のシステムと連携するハードルが大きく下がったのだ。 MCP は AI が外部ツールやデータと通信するための共通の規格なのだ。今回のアップデートで一番大きい変更点はサーバー側の実装が完全にステートレス化されて面倒なセッション管理ややり取りが廃止されたことなのだ。これによってクラウドフレアワーカーズやバーセルファンクションズみたいな一般的なサーバーレス環境の HTTPS エンドポイント上に軽い MCP サーバーを簡単に作れるようになったのだ。この軽量化のおかげでこれまでの大企業や専用の API を持つサービスだけじゃなくて専用 API を持たない普通のウェブサイトにも AI 連携が広がるのだ。サイトに MCP のエンドポイントを一つ追加するだけで AI エージェントが直接情報を取得したり予約などの作業を実行したりできるようになるのだ。これからのウェブサイトは検索エンジンからのアクセスだけじゃなくてAI エージェントに直接呼ばれることを見据えた設計が求められるのだ。日本のエンジニア視点だとこれからは単にウェブサイトを作るだけじゃなくて AI 向けのエンドポイント実装や OOS などを使ったしっかりした権限管理をセットで設計することが重要になるのだ。まずは自社サイトの情報を整理してAI に公開していい情報の線引きを明確にすることが実用的な第一歩になるのだ。僕のずんだ餅技術室のサイトも早く MCP 対応させて AI にずんだ餅の発注を自動化させたいのだ。 AI が勝手に毎日100個くらい注文してくれたら最高なのだ。あ、でも破産しちゃうから権限管理はしっかりやらないとダメなのだ。2本目の記事のタイトルはクロードコード、コーデックスに中、大規模開発を任せるためのタスク管理なのだ。この記事はクロードコードやコーデックスといった AI コーディングエージェント数十から数百件のタスクがある中規模や大規模の開発に使うとき、プロジェクトを破綻させずに運用するための具体的なタスク管理方法を解説しているのだ。大規模な開発を長いプロンプトやチャットの履歴だけで管理しようとすると過去の決定が引き継がれなくて進捗がわからなくなるのだ。これを防ぐ基本方針としてリポジトリの中に docs/taskrist.md というファイルを作ってこれを常に唯一の正しい進捗情報とするのだ。タスク ID は一度発行したら再利用せず作業中に新しい問題が見つかったら別の新規タスクとして登録するのだ。運用上の原則として進行中のタスクは1回につき原則1件だけに絞るのだ。 AI は複数処理が得意だけど同時にいろんなファイルを変更すると原因追及や巻き戻しが難しくなるからなのだ。 AI にはタスク別タスクの指示には目的、変更範囲、禁止事項、完了条件、テスト方法、 停止条件の6つを明確に含めるのだ。そしてコードが存在するだけの状態とテストまで終えた完了を明確に区別して、 AI の完了報告には Git の差分やテスト結果という証拠を出させるのだ。複数の AI を併用するときは役割と情報の境界を厳格に分けて、無駄なトークン消費と認識のズレを防ぐのだ。最後に、AI に全部任せるんじゃなくて、人間が枠組みを設計して管理することこそが成功の鍵だと締めくくっているのだ。AI にこれやっておいてと丸投げするだけじゃダメなのだね。人間の仕事はコードを書くことから、AI が安全に走れるレールや枠組みを整えることにシフトしているのだ。僕もズンダアローに変身するときは安全確認の枠組みを怠らないのだ。3問目の記事のタイトルは、ハーダーを使いこなす複数 AI エージェントの連携から自作プラグインまでなのだ。この記事は複数の AI エージェントを同時に動かすためのターミナルツール、ハーダーの機能と活用法について詳しく解説しているのだ。ハーダーはサーバー常駐型のツールで、画面を閉じてもバックグラウンドでエージェントを動かし続けられるのが特徴なのだ。基本機能として画面左側のサイドバーで各エージェントの状態がワーキング、ブロックとアイドル、段といった形でリアルタイムに色分け表示されるのだ。だから人間がどのエージェントの対応を待っているかが一目で把握できるのだ。Git ワークツリーをスムーズに扱える点も魅力なのだ。実践的な機能として別のエージェントにプロンプトを送るコマンドがあるのだ。さらにエージェント自身にハーダーの操作を任せれば、1体のリード役エージェントが自分でヘルパー役のエージェントを起動して作業の分担から結果の集約まで自動でやってくれるのだ。後半では自作プラグインについても解説されていて、実行ファイルと設定ファイルを用意するだけで簡単に作れるのだ。イベントをフックして自動で画面の焦点を映すなど、独自の作業の流れに合わせて柔軟に拡張できるのだ。複数の AI が裏でせっせと働いてくれるなんて、まるでズンダ持ち工場みたいでワクワクするのだ。僕もハーダーを使って僕の代わりに技術室の掃除をしてくれるエージェントを作ってみたいのだ。今日伝えた記事を駆け足でおさらいするのだ。1本目は、普通のウェブサイトが AI 対応する時代を引き寄せる MCP の最新仕様について、2本目は、クロードコードやコーデックスで大規模開発を破綻させないタスク管理術について、3本目は、複数の AI エージェントを連携させて作業を効率化するターミナルツール、ハーダーについて紹介したのだ。次回もみんなに会えるのを楽しみにしてるのだ。番組の感想やお便りもどんどん募集してるのだ。それじゃあ、今日の放送はここまでなのだ。またね、なのだ。